それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生です、こんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは釧路歴史探訪、まずは今週の話題から紹介していただきます。
今夜は東江戸地中枢の空間、表と裏です。本年1月21日のこの時間に第一の品松浦武四郎館と題して放送させていただきました。以来いくつかの話に展開して、松浦武四郎筆、松浦武四郎が書いた野沙布日誌に記載されている武四郎の厚岸館をお伝えしてきました。今夜はその総集編とさせていただきます。
今週の釧路歴史探訪は東江戸地中枢の空間、表と裏です。松浦武四郎筆野沙布日誌の紹介を締めくくるお話です。
松浦武四郎は安政3年、厚岸から根室にかけての海岸線を調査します。その時、厚岸から花咲にかけての見聞記録が野沙布日誌として慶応元年に出版されました。最初に当時の厚岸を東江戸地中枢としたのは私です。しかしそれは勝手に私が命名しているわけではありません。松浦自身が2つの引用文を示していたことに根拠を求めています。それは北門左翼の崇高とする部分と東辺薬高の要件とした点です。
最初に厚岸を東江戸地中枢とするのは北門左翼の崇高、そして東辺薬高の要件と引用した点です。
北門北の門に東辺東の辺とありましたですね。また崇高とも薬高ともあるではないですか。中枢の港とも喉をこの締め付けるという風に表現する、あの厚岸港の位置、これが表明されています。他にも幕府が東江戸地を仮に直轄するという政策があったわけですけれども、その時厚岸に北海道の太平洋岸の経営を進めていく陣屋を設ける案があったほどの町です。そこでその東江戸地中枢の地たる厚岸の表、ここから見ていくことにしましょう。この表にあたるのは江戸地第一の品というふうに書かれている部分です。すなわち江戸地第一品と評価される厚岸にある資源の質、種類、量、この3分野で優れているとされていた点をまず指摘しておきます。
今週の釧路歴史探訪、テーマは東江戸地中枢の空間、表と裏と題して、佐藤先生にお話をお聞きしています。まずはその表の部分になりますが、厚岸の資源に注目です。
はい、17世紀の中央1643年には厚岸に来航したオランダ船にも確認されていた牡蠣の資源があるわけです。19世紀になって産出量が増加する昆布、ニシン、イワシの資源も日本漁業の上では注目された点です。優れた漁場が厚岸湖やヌサウシコタン、現在の厚岸町にある潮見川の川口の前浜、また大黒島にも設定されています。対岸の新レウニコル、今日新竜というふうに戦後言われていた湖北地区にも漁場が設けられていました。さらに漁場は遠く離れたキータップ、現在の浜中町キリタップや根室市越智市も優れた漁場の一つとして記録されています。
今週の釧路歴史探訪は東江戸地中枢の空間、表と裏と題する放送です。まずは表の部分で注目されています厚岸の資源、種類、質、量を誇るその資源の存在の部分を佐藤先生に紹介していただきました。
東江戸地中枢の空間の表と裏、そういうことで、表はまず資源の優れた側面、 じゃあ中間に位置する評価ももちろんありますので見落とすことができません。表と裏の間に位置する中間部分は天然の良相とされる港湾としての卓越性です。ノサップ日誌に引用された北門左翼の崇高と東辺薬効の要件、ここがまさに東江戸地中枢の地というふうに言われる部分の中間部分に相当します。北門左翼の崇高、これは厚岸港が海外から来航していた東江戸地の卓越した港にあった点です。
東江戸地中枢の空間表と裏、ここでは表と裏に位置する中間部分に、天然の良相があることを佐藤先生に紹介していただいています。
海外から来航する外国船の話、17世紀にはオランダ船が金銀調査で厚岸にやってきました。18世紀1700年代に入るとロシア船が海獣、つまり海に生息する哺乳類を総称したこの動物の比較川類を集めたり交易したり、また不凍港、凍らない港を求めてロシアが南下する動きが現れていきます。19世紀になるとフランス船、オーストラリア船が今度はクジラを追って捕鯨漁で北太平洋に出漁し厚岸に接近してきます。来航の時期が17世紀、18世紀、19世紀とそれぞれの世紀にまたがっています。やってくる相手国もオランダ、ロシア、フランス、オーストラリアと船籍も異なっていました。厚岸が天然の良相とされるもう一つの側面は東辺薬効の要件、東の方角にあって首を締める薬効の喉を締める、そういったこの、極めてこの狭いというか極めて重要な、そして要件というのは自然条件が整っていて防衛の上で役立つという意味があります。厚岸湾の入り口に2つの島があります。厚岸湾自体は東西2里南北3里の奥行きの深い地形となっています。バラサン山、これがありまして、ヌサウシ川川口に泊まり、つまり現在の塩見川の川口に泊まり港ができたというふうに書いています。本州各地と結ばれている点でも数日ならで、もう5日もしないで南部大畑、青森県の下北半島の大畑というところに船が着いてしまう、これも厚岸港の機能の高さを裏付けています。しかし松浦は第一の品も北門左翼の崇高もまた東辺薬効の要件も引用、他人が書いたものを引き写すことに留めています。
松浦武四郎は他人が記載の厚岸評価を引用して紹介したわけ、それは本州漁業の観点、そして幕藩体制側の都合とそれで理解してよろしくお願いします。
はい、そこでその幕藩体制側の都合がこのもたらす裏の部分に話を進めたいと思います。最後は東江戸地中枢の空間表と裏の裏の部分についてです。こちらは1821年から同53年までの22年間での出来事です。この22年のうちにアイヌ民族人口は実に 73% が減って4分の1になってしまった点です。日本漁業が本州を北上し江戸地に漁場を獲得して太平洋岸を東へ移動しました。室蘭などのある噴火湾から襟裳岬の日高、やがてその岬を越えて東に漁場を移転してきた日本の漁業、その歪み、つまり大量の男性労働力が厚岸根室国後在住のアイヌ民族に向けられた点なのです。
今週の釧路歴史探訪は東江戸地中枢の空間表と裏と題して佐藤先生にお話を紹介していただいております。厚岸のアイヌ民族が大きく減った意味も重要です。
ここまで資源豊富天然の良草、そして屈強のアイヌ民族、そういう高い評価のあった江戸時代後期の厚岸について話をさせてもらっています。自然との共生、また少数者の人権尊重、国際社会に開かれた位置、江戸期であれ現代であれ外の力、つまりこの地域の外の方から投資される力で開発する思想は再び地域の疲弊を経験する、そういうことが江戸時代には明瞭に見られたということに注目しなければいけないのです。
それでは釧路歴史探訪、最後に今週のワンポイントを佐藤先生に紹介していただきます、
はい。経済指標が右肩上がりで気がつかなかったことは、いよいよこの右肩下がりになったとき、次世代に向けて何を残す、そのことがですね、問われる時代に入ったのだということを、私たちはしっかりと受け止めなければいけないのかなっていうのを感じています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。